皆さんおはようございます。4月2日の、シリス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に桜が満開を迎えてですね、本当に春爛漫の、時を迎えております。本当に暖かい、日が続きましてですね、この川口市の安行もですね、とても桜がきれいに、咲いておりました。本当にですね、希望の春ですね、を皆さんもぜひですね、満喫していただきたいと思っております。そんなことを思いながらもですね、今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日は、受難節、いよいよですね、今日のこの受難週に入るわけであります。主労の史述と呼ばれている、日曜日であります。主イエスキリストがこのエルサレムに入場されたことをですね、記念する日でもあるわけであります。今日この与えられました聖書はルカによる福音書のこの19章の28節以下であります。この28節から44節から、今朝御言葉に、聞いてまいりたいと思います。まずは、28節から、30節です。主イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれたと。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われたと。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。このように記されております。エルサレムを目指しまして旅を続けて来られました主イエスの一行はですね、このエルサレムの郊外のこのオリーブ山のふもとまで進んで来られました。近くにですね、ベトファゲとベタニアの村が見えるわけです。主イエスはですね、エルサレムのに入るにあたってですね、ロバに乗って入ることを決意されていたわけです。で、二人のお弟子さんに向こうの村へ行って転ばを借りてきなさいと言われました。ベタニアといえばですね、この主イエスと親しかったですね、マリアとマルタ、あのマリア、マルタの、あの物語ですね、が有名です。その住んでいますからですね、主イエスのためにこの転ばを用意立ててくれるに違いないんです。主イエスは弟子たちに注意を与えて使わされました。で、19章31節ですね、もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入りようなのですと言いなさいと言ってます。弟子たちがですね、村に行きますと転ばがつないでありました。弟子たちはこの村人に断った上でですね、転ばを借りまして主イエスのもとに連れてきました。主イエスはですね、その転ばに乗られましてエルサレムに入場されるわけです。このエルサレムではですね、本当にこう有名になった預言者が来るんだと言ってですね、人々が集まってきたわけです。不思議な力でですね、持って病気を治したり、あるいは悪霊を追い出される、そういう主イエスのですね、評判はですね、 この都まで伝わっていたわけです。もしかしたらこの人がモーセの予言したメシアかもしれないと、人々はですね、期待を込めて主イエスを歓迎しました。19章36節です。イエスが進んで行かれると人々は自分の服を道に引いたというんです。ですね。これは服を道に引いてこう王様を迎える、その時のこの時代の慣習であったわけです。で、19章の38節、主の名によって来られる方王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光ですねと言ってるんです。主イエスのこのエルサレムの入場はですね、4つの福音書全部に記事が記されておりますけども、この群衆の叫びますこの声はですね、ちょっと異なるわけです。しかしですね、主の名によって来られる王という部分は共通しているわけです。人々はイエスをですね、メシア、すなわち救い主として迎え入れたんです。当時のユダヤはですね、このローマの植民地で ありましたし、で人々はですね、このユダヤをローマから解放してくれるメシアを求めていたわけであります。これまで多くの本当に、不思議な技を行うですね、この人こそ救い主だと、主イエスこそメシアだと人々は期待したわけです。主イエスはですね、この政治的なこの解放者としてのメシアを求めて人々の期待を知っておられました。その期待に応えるにはですね、どのようにしてしたらよいのかとですね、いろんなことをおそらく考えたんだと思います。馬に乗ってですね、この堂々とですね入っていく、あるいは威風堂々としてですね入場していく方法がまあ普通なわけです。このローマの将軍というものはおそらくこの四頭立てのですね、そういう戦車ですかねに乗って都に入っていたわけです。主イエスがこうメシア王であられるならば、その方がふさわしいわけです。王はですね、軍馬に乗って堂々と入場すべきのものなわけですよ。しかしですね、主イエスはその馬を選ばれないで転ばを選んだんです。そしてエルサレムに入りました。ロバはですね、本当にこう過氷がいいというか風災の上がらないですね動物なわけですよ。なんかこう呪い、愚鈍というかね、そんな感じのする動物なわけです。鳴き声も非常にひょうきんで面白いですね。皆さん、ロバの鳴き声って聞いたことありますでしょうか。大変まあ甲高いんですけども、ひょうきんな声で鳴くんで、もうユーモラスな動物だなと思います。本当にこう王にふさわしい乗り物じゃないんですね。まあナポレオンなんかはね、威風堂々と馬に乗る。またあの、ですね、仙台のですね伊達政宗、ね、もうこの度銅像が修復されたと報道されてましたけどですね、 本当に私もあれを何回か見ましたけども、本当に威風堂々とした伊達政宗のあの馬上の姿ってのはすごいですね。そういうなんですけども、この馬というのは本当に王にふさわしいような乗り物じゃないんですね。しかしですね、イエスはこうあえてこの馬を選びましてエルサレムに入られたわけです。ユダヤ人の王万歳と言って城の歯をですね打ち振ってみんな大喜びしたわけですよ。ホザナホザですね、ホザナホザナと万歳万歳と言って迎えたわけです。この主イエスがですね、この転ばに乗って入場されたこの背景にはですね、このゼカリア書の、予言が、あるんだと思いますですね。今日もですね、ゼカリア書の予言をあの招きの言葉で、読んでいただきました。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってと記されています。主イエスはですね、ガリラヤからこのエルサレム近郊まで歩いて旅をしてこられたわけです。しかしこの旅のですね、エルサレム入場においてはあえてこの馬を調達されまして、それに乗ってエルサレムに入られました。それはですね、主イエスがこのゼカリア書にこう書かれたこの象徴されるような平和のメシアであるということを人々に示されるためだったんだと思うんですよ。ですね。私はメシアであって、あなた方を救うために都に来たんだ。しかしあなた方が期待するように軍馬に乗ってではなくて、転ばに乗ってあなた方のところに来たんだ。主イエスはこの行為を通してですね、人々に語られるわけです。馬は人を支配する、従わせるための乗り物なんだと。しかし私は支配するためじゃなくて使えるために来たんだと。ロバは人の重荷を負うもの、荷物を負うもの、私はあなた方の罪を背負うためにロバに乗ってきたんだと言ってるんですよ、ね、ロバはおとなしい動物です。戦いの時には本当に役には立たないわけです。足も遅いですから。しかしですね、この柔和で忍耐強くて人間の荷物を黙って負うわけです。主イエスも重荷を担うために来たと言われます。しかし人々が求めていたのは栄光に輝くメシア、軍馬に乗って大勢の軍勢を従えて自分たちを敵から解放してくれる、そういう幸いをもたらしてくれる強いメシア、救い主なんですよ。重荷を代わりに負ってくれる、転ばに乗る柔和なメシアじゃないんですよ。人々は主イエスが自分たちの求めていたメシアではないことが分かりますとね、やがて一転してイエスを十字架に作れと叫び始めてしまうわけです。エルサレムはですね、この主イエスにこう敵対する祭司とかファリサイ派の人たちの本拠地です。ヨハネ福音書によりますとですね、 祭司長たちとファリサイ派の人々はすでにイエスを殺す計画を立てていたと記されています。ヨハネ福音書の11章55節から57節ですが、後でお読みいただきたいと思います。その人々に主イエスは自分が転ばに乗ることを通してですね、平和を呼びかけられたわけなんです。他方ですね、弟子たちとか民衆はこの熱狂の渦の中にいます。彼らはイエスがこのエルサレムにお入りになれば神の国がすぐにも来るんだと考えていましたですね。19章のですね、皆さん11節です。人々がこれらのことに聞き入っていると、イエスはさらに一つの例えを話されたと。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからであると記されています。これほどにもすぐに来るんだと思っていたわけですよ。イエスのようなこういう預言者、メシア、救い主だと評判の高い指導者がですね、呼びかければ人々が決起して集まってくる、そしておそらくローマの軍隊を追放することができると思っていたわけですよ。当時の人々にとってですね、この神様の国、神の国とは、このイスラエルが植民地支配から、ローマの植民地支配からですね、解放されることだったわけです。しかしこの主イエスは、馬じゃなくて、転ばに乗って入場されました。この軍馬というものはですね、まあいわゆる人間を象徴する、人間を象徴、支配する象徴ですよね。さっきお話したように、あのナポレオンのあの馬の肖像が、馬に乗った肖像が、あるいは伊達政宗のあの馬に乗った勇士を皆さん思い浮かべると思います。ところがロバはですね、いわゆる平和の象徴、柔和な生き物です。いかにも穏やかな姿ですよね、ロバは。この柔和という言葉ですが、この言語のギリシャ語ではですね、プラエイスですね、プラエイスと、こういう意味、言葉が使われてますが、この意味はですね、人々と争わない、近づく、力づくで物事を進めないということの意味があるわけですよ。感情的にですね、なって争わないということです。主により頼むものはですね、自分の力に頼らない。すべてを主に追い出ねするときですね、そこに憎しみとか報復やり返してやろうというような思いも生まれてこないんですよ。力で自分の意見を押し通す、あるいは自分に従わせるようなやり方ではですね、まあ遅かれ早かれ誰も協力しなくなるわけですよ。まあ破綻していくわけです。力じゃなくって感情的なものの言い方ではなくって、柔和な人こそがこの地を受け継いでいくんだということなんですよ。主イエスはエルサレムでこの死ぬことを通して人々の罪をですね、我が身に担おうとこの決意をしておられたんですよ。ちょうどロバがですね、人々の荷を担うようなんです。何も感情をあらわにするんじゃなくって、重荷を担おうように、そういうことなんですよ。もう一つですね、このロバの持つもう一つの意味があると思うんです。 というのは伝統的な旧約聖書に描かれたこの祭儀的な意味をですね、考えてみたいんですね。この旧約聖書の、伝統の中ではですね、汚れた動物とロバがされているんですよ。このロバのウイゴというものが祭壇に捧げることはできないんです。出エジプト記の13章の12節から13節にですね、こうあるんです。子羊で贖え、それができないときはロバのウイゴは首を切って殺せと記されています。ユダヤ教はですね、ロバの子は汚れているから神様への捧げ物にはならないんだと規定していると同時にですね、その徴税人とか娼婦は汚れた罪人であるから救いには預かれないとして排除もしていたわけです。しかし主イエスはそうではないとしてですね、彼らを受け入れて、そして改心することを喜ばれました。徴税人とか娼婦、あの徴税人マタイ、あるいはザーカイといった人たちを主イエスは招かれました。あるいは娼婦ですね、そのようなものにもですね、本当に友として接触されたわけです。徴税人レビを本当に弟子として受け入れて、座会の献身を喜ばれるですね、娼婦の改心も喜ばれました。そして今主イエスはあえてこの祭儀的に汚れているとされていましたこのロバの子に乗ることを通してですね、この阻害されていた人たちの重荷を背負うというそういう決心をですね、見せてくださったわけです。私たちはこのような柔和なですね、しかしこの断固たる主イエスに従うように招かれているわけであります。私たちが主イエスに、神の子であれば私の病を治してほしい、神の子であれば私を幸せにしてほしいという願うときですね、主イエスが言われると思うんです。私が約束するのはそのようなことではないと、私がなぜロマの子に乗って入場したかをまだ理解できないのかと、主イエスキリストの気持ちを知って自分も転ばのようになりたいと思った人にはですね、この榎本安郎という牧師がいるわけです。千尋葉先生というですね、この施工教会の牧師でありました。この千尋葉というのはこの小さなロバの略称、まあ今日の聖書で言えばコロバですね。そのコロバの、小さなロバの略称、チーロバ先生で、先生はそのチーロバの後書きにですね、次のように述べているんです。ロバの子が向こうの村につながれていたように、私もまたキリスト教とは無縁の環境に生まれ育った。知性の点でも人柄の点でもキリストにふさわしいものではなかったと。ロバは同じ馬科の動物でもサラブレッドなどとは桁外れに愚鈍で見栄えがしない。しかしその名もないロバの子も一度主の御用に召されれば、その背にイエスをお乗せにする光栄に欲し、おまけに群衆の歓呼に迎えられてエルサレムに入場することができる。私のようなものも キリストのしもべとされた日から身に余る光栄に浸され、不思議に導かれて現在に至った。あの地色場が味わったであろう喜びと感動が私にもひしひしと伝わってくる。その喜びが何とかして、その喜びを何とかしてお伝えしたいと、このように記されてます。本当にそうですね。私自身もそう思いますよ。かけの多いこの私を、もう長い間ですね、このようにして御言葉を語らせていただけるっていうのは、本当に幸せなことだと私は思ってます。聖書はですね、徹底的にこの群馬に耐える生き方を拒否してます。詩編の20編の8節、戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神、主の皆を唱えると言ってます。あるいはイザヤ書にもこうあります。助けを得るためにエジプトに下り、馬に頼る者は災いだ。彼らは戦車が多いので、これに信頼し、騎兵は甚だ強いので、これに信頼する。しかし、イスラエルの聖者を仰がず、また主には計ることをしない。イザヤ書31章1節にそう記されています。旧約の世界で、馬は力の象徴です。馬に頼るとは、自分の力に頼って他人を支配して生きていく人生です。他人を罵倒するようなこともしていくんですよ。しかし、この馬はですね、肉に過ぎない。倒れていくんです。倒れる者に望みを託すようなことをするなと聖書は語りかけてるんですよ。ゼカリアはですね、こう言ってます。ゼカリア書の9章10節でこう言ってます。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つと記してます。それに対してですね、ロバに乗る人生というのは、ただ主にのみより頼んで歩いていく人生だと思います。ロバは柔和で本当に忍耐強い、人間の重荷を黙って追っていくわけです。主イエスも私たちの重荷をですね、何も言わずに追ってくださいました。今も追ってくださってるんですよ。この主イエスがロバを調達されましたベタニアはですね、この悩む者の家、貧しい者の家というですね、意味があるわけです。この村でラザロは死からよみがえりました。マリアがイエスにナルドの行為を捧げました。イエスはこの村から天に昇られましたですね。私はイスラエル、エルサレムに行って、本当にこの、ですね、主が昇天されたオリーブ山の をですね、遠くから見てまして、あそこからイエスが昇られたんだなと。それがベタニアのですね、村だったわけです。私たちはですね、本当にこの、私たちの教会をですね、このベタニア村のような、あのですね、共同体、信仰共同体に私はしたいなと思ってるんです。ロバのようにですね、本当に忍耐強く愚痴も言わないで黙って他者の隣人のですね、重荷を負っていく、そのような信仰共同体をですね、をここに完成させていきたいなと私は願っているんです。 また皆さんのご家庭もぜひですね、そのようにですね、黙々と忍耐をして愚痴を言わないで、隣人の重荷を担っていくような、そういう柔和なですね、ご家庭をぜひ気づいていただきたいと私は願ってます。私たちはいつも自分の正しさを主張して他者を責め上げるようなことをですね、を絶えずしてしまうんですが、そして他者の不幸を引き起こしてしまうんですよ。だからそれを知ってるからこそですね、私たちもまた馬じゃなくってロバのようにですね、本当に柔和で忍耐強く感情的にならないで、他者や隣人の重荷を黙って背負いながら歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、この受難週を迎えたこの日に御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちはと申しますとですね、一人よがりな高ぶった思いばかしを持つような、そういう愚かなことをする、繰り返す私たちであります。どうかそのようなことのないロバのように柔和で忍耐強く隣人の重荷を黙って追って歩くような、そのような行いをしていくことができますように、どうか主よ、私たちを導いてください。この時を感謝して、この願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。